聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
国土が広いオーストラリアでは、住んでいる地域によって風景や気候、天候がかなり異なります。1900年代初頭、オーストラリアの詩人ドロシア・マッケラーは、この広い褐色の大地の美しさと荒涼さを捉えた有名な詩、マイ・カントリーを書き上げました。
I love a sunburnt country, a land of sweeping plains, of rugged mountain ranges, of droughts and flooding rains. 私は日焼けした国を愛している。一面に広がる平原、荒れ果てた山脈、干ばつと洪水の雨。
これは現在に至るまでオーストラリアを描写するにはふさわしい表現です。気象局のシニア気候学者キャサリン・ガンター氏は、オーストラリアの異常気象について次のように説明します。
Australia is known as the land of drought and flooding rains.
オーストラリアは干ばつと洪水の国として知られています。干ばつが何年も続き、暑い日が続き、火災の危険性が高まることもあれば、数ヶ月にわたって大雨が降り続き、洪水が多発することもあります。また、オーストラリア北部では、雨季になると熱帯低気圧が発生するリスクも高まります。オーストラリアではその他にも、大きな雹を伴う激しい雷雨などの異常気象にも直面します。キャサリン・ガンター氏でした。オーストラリアが極端な天候に見舞われる要因はいくつか挙げられます。
Climate drivers such as the El Niño Southern Oscillation,
エルニーニョ南方振動やインド洋ダイポールモード現象のような気候変動要因は、これらの極端な気象の確率を高める可能性があります。そして気候変動もまた異常気象の可能性を変化させています。キャサリン・ガンター氏でした。オーストラリアは地球上で6番目に大きな国です。しかし国土面積は750万平方キロメートル強であるにもかかわらず、オーストラリアは世界の総面積のわずか 5% しか占めていません。オーストラリアは赤道に近い温暖な熱帯地域から冷涼な中緯度地域にまで広がる広大な土地です。日照や天候パターン、降雨量、地形は地域によって大きく異なるため、オーストラリア全土に様々な気候帯が存在するのです。キャサリン・ガンター氏でした。これらの気候帯は気温と湿度、植生、季節的な降雨量の変化によって分類することができます。また、オーストラリアの季節の気候も地域によって異なります。オーストラリアは南半球に位置しています。つまり、北半球の北米、ヨーロッパ、アジアの人々にとっては季節が正反対ということになります。南半球のオーストラリアには夏、秋、冬、春があり、夏は12月から2月にかけてやってきます。一方、熱帯の北オーストラリアには10月から4月の雨季と5月から9月の乾季の2つの季節しかありません。キャサリン・ガンター氏でした。アボリジナルとトレス海峡諸島の人々は、オーストラリアの地理的な位置によって異なる土地の天候や自然の変化を踏まえ、季節の暦を認識し、環境に対する細かい理解を深めてきました。地域における天候、気温、特に降雨量の差は、地域の気象条件に影響を与えるとガンター氏は言います。
Near to the equator, we have tropical northern Australia.
赤道に近い熱帯のオーストラリア北部は日照時間が長く、季節によって降雨量が多くなります。一方、オーストラリア南部は涼しい気候、南西部では夏が暑く乾燥するという地中海性気候が見られます。東海岸は温帯気候で寒気はなく、夏は暖かく暑い。しかし全体的に見るとオーストラリアは非常に乾燥した国で、内陸部ではほとんど雨が降りません。キャサリン・ガンター氏でした。水の可用性や干ばつの発生は農業や地域社会、そしてオーストラリアの環境の健全性に影響を与えます。国土の半分以上が年間降水量350ミリ以下であるオーストラリアで水は貴重です。干ばつは少ない降雨量だけでは定義できません。もしそうであれば、オーストラリア内陸部の大部分はほぼ永久に干ばつが続くことになります。気象学者は降雨量の不足に注目し、農業学者は第一次産業への影響を評価、水文学者は地表水と地下水を調べ、 社会学者は地域社会への影響によって干ばつを定義します。キャサリン・ガンター氏でした。世界で最も乾燥した大陸の一つであるオーストラリアでは、ほとんどの環境で水が限られていますが、多様な生物は水のバランスを管理できるよう微調整されています。人と自然が繁栄できる健全で生産的なランドスケープを目指す組織、グリーニングオーストラリアのインパクトディレクターブレア・パーソンズ博士は次のように語ります。
While some parts of the country can experience flooding rains、
国土の一部では洪水に見舞われることもありますが、多くのコミュニティにとって水の確保は懸念事項です。世界的な乾燥のホットスポットであるオーストラリア南西部では、1970年以降、降雨量が 20% 以上も減少し、その結果、河川の流量が 80% 以上も減少しています。ブレア・パーソンズ博士でした。何十億年もかけて進化してきたオーストラリアの多様なランドスケープは、現在様々な脅威にさらされているとパーソンズ博士は説明します。
今、
私たちのユニークで脆弱な生態系は、気候変動や自然災害、土地の伐採、その他の人間の活動により脅威にさらされています。それは私たちの国を象徴する自然のアイコンの一つであるグレートバリアリーフを見ればわかります。私たちが気候変動への緊急対策を講じなければ、2100年までに消滅する危険があるのです。ブレア・パーソンズ博士でした。グレートバリアリーフは世界の自然の脅威の一つであり、最大のサンゴ礁でもあります。水質の悪化はグレートバリアリーフにとって主な脅威です。毎年何百万トンもの土砂が浸食された陸地からグレートバリアリーフに流れ込み、魚や海藻、サンゴを窒息させ、気候変動の影響から回復しようとするグレートバリアリーフの能力を低下させています。
グリーニング
オーストラリアでは、地元の土地所有者や先住民コミュニティと協力し、浸食された側溝を修復し、海に流れ込む前に水をろ過するリーフの腎臓のような働きをするプロジェクトを実施しており、沿岸湿地帯を復元しようとしています。2016年にこのリーフエイドプログラムが開始されて以来、4万4000トン以上の水質汚染物質がリーフに流れることを防止してきました。側溝を修復することで、側溝から流出する土砂をほぼ即座に 90% 削減できることを示してきました。ブレア・パーソンズ博士でした。パーソンズ博士によると、オーストラリアには世界の生物多様性の約 10% が生息しており、その多くはオーストラリア以外では見られません。その一方で、オーストラリアは世界で最も生物種の損失率が高い国の一つです。最新の環境報告書では、環境は健康状態が悪いか悪化していると評価され、少なくとも19の生態系が崩壊の前兆を見せています。今すぐ対策を講じなければ、貴重な自然種や生態系を永遠に失う危険性があります。それは実際、社会的経済的影響につながり、残り続ける生存への脅威ともなります。ブレア・パーソンズ博士でした。気候変動と環境保全の課題に取り組むには、地域、国、そして地球レベルでの努力と変革が必要です。しかし、個人でも変化をもたらすことはできるとパーソンズ博士は言います。例えば、より頻繁で深刻な干ばつの可能性が高まる中、私たちは乾燥する気候に行動やランドスケープを適応させることができると説明します。
都市
部では庭に乾燥に強い植物を植えることで水やりを減らすと同時に、固有動物に生息地を提供することができます。庭の水やりを早朝や午後の遅い時間帯にすることで蒸発を抑え、水の使用量を減らすこともできます。一方、農村部では土や在来植物を植えることによって自然の水の流れを回復させ、土地に水分を補給することができます。これにより、干ばつに強い農業システムが構築され、土壌の健全性や農業の生産性が確保できるほか、雨が降った時に洪水をコントロールすることができます。ブレア・パーソンズ博士でした。オーストラリアで起こる異常気象は、人々やインフラに危険を及ぼす可能性があるため、 気象局のガンター氏は、それに備えることが重要であると語ります。
悪
天候は急速に発達することがあり、人命や財産を脅かすこともあります。準備に時間をかけることで、その影響を軽減することは可能です。気象局では、Know Your Weather, Know Your Risk ページを設けており、どのような悪天候が発生するのか、どのように事前に備えればよいのかについて詳しく知ることができます。また、州政府機関への重要なリンクもあります。ですから、bom.gov.au/knowyourweather を見てみてください。キャサリン・ガンター氏でした。また気象庁のウェブサイトや BOM ウェダーアプリをダウンロードすることで最新の天気予報や警報を知ることができます。以上、フィル・チューサックのレポートを長尾久明がお伝えしました。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は iTunes や Google Podcast、Spotify などでお楽しみいただけます。